Thank you for listening. This program is provided by Anchor. Anchor will distribute your podcast for you, so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and many more. This episode seems to be very useful, so please listen to it again and again. Please enjoy yourself until the end. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started.
道の話します。私には私の道があります。みんなにはみんなの道があります。人生って道があるんです。自分の道しか歩けません。人のこといくら羨ましがったってダメです。それからまあ人間って意外と自分の道ってね、まあ大体は平凡なんだけどさ、平凡な話って分かりづらいからちょっと俺こう波つけた話するんだけど、自分の道をふてくされながら歩く人います。大概の人はね、ふてくされて、今日ふてくされたら明日の機嫌よかったりなんだよ。だけどふてくされてる方が多いと人生に分かれ道っていうのがあるの。神にしか見えない。必ず割りを行くの。で、また歩いてるとまた分かれ道があるんだよ。また割りを行くの。プラスマイナス0点ぐらいだと大体自分の道歩いてんだよ。ところがマイナスが多くなってくると悪い方へスッと行くんだよ。ところがね、幸せだねとか、会った人にこんにちはとかって、いやーご飯食えて幸せとかつってるとね、いい方行っちゃうんだよ。で、また歩いてるといい方行くの。だからプラスマイナスでプラスの方へプラスの方へって持ってって人生っていくらでも良くなっちゃう。俺が二十歳前の時だけど、手相を見せてくれって人がいたの。日本一の駅舎だったの。で、見せてあげたの。したらね、あなたは一生金持てませんって。で、俺言ったの。あんたがこの手相ならモテない。だってモテないと思ってんだろって。で、俺手相見たりするんだよ。人相も見るんだよ。手相ってシワだよ。ただのシワだよ。これ考えたことある？それをね、このシワだからどうだとか言われたっていちいち気にしてるやつって必ず悪い方行くの。このほくろがとか。ね、人に悪いことやると頭の中そればっかしなの。駅舎さんにこう言われましたとか、そんなことばっかり言ってんの。いいかい？この手相で十分です。これ神がくれたんだよ。手のない人だっているんだよ。こんなシワが何なの？斎藤一人って名前は随分寂しいお名前ですね。寂しかねえよってな。ね、神がくれたもんにイチャモンつけちゃいけないの。ね。この手相で結構です。この名前で結構です。それで、楽しく幸せにこうやって生きてると、いい方にいい方に行くの。たったそれだけなんだよ。わかるかい？ね。それを、こう言われました、ああ言われましたって。何なんだよ、それって。麻雀だって、ポーカーだって、最初に配られた手に文句言ってるやつで勝ったやつはいないよ。そこから始めるんだよ。ね。それを最初から文句言ってて何なんだよ、それはって。ね。手相もクソもないよって。人間考え方のが上なんだよって。俺は人数を見て外したことないほど当たるって言われるんだよ。なぜかというと、楽しいやつは楽しい顔してんだよ。暗いやつは暗い顔してんだよ。このまま暗い考えていくとどこ行くかって、下り電車だってその下り乗っかってきゃどこ行くかわかるよ。いちいちシワなんか見てちゃしょうがねえんだよ。症状を見るんだよ、症状。ね、昔日本で一番の駅舎になったやつがね、おんぼ焼きって死体焼く仕事やってたの。で、死んでる奴の手相を見るんだよ。と金持ちの層になったのに全然金持ちじゃねえ奴がいるんだよ。 幸せそうなね、絶対幸せになる顔なのに、子供たちがね、棺桶置いて逃げちゃうような人もいるんだよ。で、何が違うんだったら考え方なんだよ。考え方のが上なんだよ。出してる波動のが上なんだよ。ね。名前変えたんですって。名前変えて何かいいことあったかって何にもねえの。いいことあったのは、名前変えて金もらったやつだけだよ。そんなもんだよ。ね。ひとりさんファンだって言うんだとしたらね。これで結構です。駅舎にこうやって言われたら、あ、これで結構です。この人相で結構です。この名前で結構です。これで私明るく楽しく生きますから。たったこれだけなの。これが言えるかどうかだよ。それで運勢なんかどんどん変わるよ。ね、ああ言われました、こう言われましたって。寝ないで言ってろって言うんだよ。こっちは寝るんだよ。なんか、最後に楽しい話して終えましょう。ひとりさんといるとね、大丈夫かい？もう全然ないよ。ひとりさんといるとさ、ディズニーランドより楽しいって言ってくれるのね。で、まあ、うちのお弟子さんは俺といるのが好きだからな。それはそれでいいんだけどさ、俺本当に楽しいの。で、なんで楽しいんですかって言うとね、楽しいこと考えてるからな。で、楽しい人って楽しいこと考えてんだよ。で、私つまんねえんですって言ったらつまんねえこと考えてんの。ほいでね、腹の立つやつはね、いつも怒ってるようなやつって腹の立つこと考えてんだよ。で、家帰ってきて、お前なんでこんなとこ雑巾置いたんだって言うけど、あれ雑巾見っける前に怒ってんだよ。本当に。あれ雑巾でもごぼうでも何でもいいんだから。なんでこんなとこごぼうがあんだとかって言うんだよ。ほんで何にも見っかんない時が一番腹立つんだ。そうすると今度昔のことまで持ち出すんだ。住んじゃったことまで持ち出して、お前そういえばとかっていう。ね。それでね。人間腹の立つこと考えて幸せになりましょうとか、つまんねえこと考えながら面白く生きましょうってできないよって。だって考えてることがあんたなんだよって。俺のお弟子さん修行があって、大まかに言うと俺の教えって簡単なの。大概のことは我慢しろって。我慢すれば人間関係ってうまくいくんだよ。ただ我慢しすぎると自分が壊れちゃうんだよ、ね、で我慢がねえと人間関係が崩れちゃうんだよ。でそこのバランスを取んなきゃいけないんだよ。嫌なことっていっぱいあるよって。この日本っていう国はアメリカと違うんだよ。ね、アメリカって金持ちになってもうエバってるようにしていいの。ボクシングでもなんでもチャンピオンになっちゃったらなんか何言ったっていいの。生意気なこと言っててもみんなが拍手するの。日本って違うんだよ。日本って国は上になればなるほど実れば垂れる稲穂かなって謙虚になってこないといけない国なんだよ。ここにいる神様がそういうことを許さねえんだよ。要するにエバルってこと。だから会社やなんか起こして出世したやつっているじゃない。出世すりゃエバれると思ってんだよ。ところが頭下げることが多くなってくるんだよ。それが自分思い通りにいかないから、金持ちだとか出世したやつでのべつ怒ってるやつっているだろ。あれね、えばれると思ってるの。ところがこの国は許さないんだよ。金持ったら地位が上がったら謙虚にしなきゃいけない。昔恵美子社長って俺のうちの仕事する前にね、都内の一流ホテルでね、始発の先生だった。そしたら二十歳ぐらいの時ね、俺がね、センチュリーに乗ってて、私の友達センチュリーに乗ってんのよって話したの。そしたらね、寝てた人がだよ、パッと起き出して、ありがとうございますって言ったの。じゃあトヨタの社長だったの。ね、トヨタの社長、日本一の会社の社長になったらえばれるんじゃないの。あっちもこっちもお客さんで、頭下げてなきゃなんねんだよ。偉くなるってことは頭下げることが多くなるってことだよ。 これがこの日本って国なんだよ。それで俺たちさ、嫌なことあるじゃない。そうすると笑えることに変えるゲームしてるの。でこれができないとみんな幸せに生きれないからね。この前会津行ったの、福島県に会津とかってね。でそこで公園の前に蕎麦屋入ったらね、遅いの、本当に遅いの、出てこねんだよずっと。その時ね、俺が言ったの、今日は汁から解析ですね。そうするとね、ふっと笑えるの。市が行ってね、そば食ったらまずいんだ、そのそばが。で、あんまりまずいんで、俺思わず言ったの、このそばはすごい、そばから出汁を取ってるんだ。飛騨高山行ってね、もう暑くて喫茶店入ったらね、そこの人ね、電話してんのずっと。で俺たち入ってんのに水も出ねえんだよ。でずーっと電話してんの。その時俺言ったの、俺たち旅人が求めてるのはインパクトだ。だからもうね、飛騨高山って言うとあそこしか思い出さないもん。もう次絶対また行くんだよ、俺は決めてんだ。津軽33箇所って青森でね、タッピ岬の方行った時ね、旅館泊まったので、またそこの、今日はどちらへ泊まるんですかって、お寺の人に、なんとか旅館ですって黙っちゃったの。その人、危ないな危ないなと思ったら、それで行ったらね、薄い布団なんだけど重いの。今日は1枚で10枚分の楽しみがありますね。布団10枚かけてるぐらい重いの、その布団が。あ、面白かったよ。でお料理はいつでも、お料理は食事はいつでもできますかって、いつでもできるよ、ずっと前から出てんだもん。そうするとね、もうそこの旅館のことでね、俺たちね、もう10年ぐらい遊んでられるの。だからね、人間ってなんかね、嫌なことじゃなくてね、どうしたら面白く変えられるかなっていうね、ことをやってないとね、楽しく生きれないよ。で俺がこの話したらね、その人ね、もうどっかでまずい蕎麦屋ないかなと思って探してるんだって。で、あったらこれを言わなくちゃと。普段俺はくだらないことを考えてます。講演の時だけです。みんなおかしなこと言ってるようだけど、講演の時だけです、私がまともな話してる。あとは本当にね、バカバカしいことを考えてます。で、そのバカバカしさは半端じゃないです。この前もニコニコしてたら、ひとりさん今何考えてんの、教えてやろうかって教えた話があります。もしもし地獄って話です。ある人が死にました。で、このある人を自分だと思ってね、お前もしもし地獄行きなさいって言われて、その人はもしもし地獄行きました。そしたら、いいとこです、こうやって見渡してね、いいとこだな、花咲いてるし鳥が飛んでるしね、こんないいとこないな。それでね、景色もいいんだけど、人間が優しいの、会う人会う人みんな優しいの、いいとこだなっつってね、芝生に腰掛けて風に吹かれてたらね、幸せになって眠くなっちゃって、寝ようとしたらね、もしもし、もしもしって起こされるので、ここを寝かしてくれないので、寝ようとするともしもし、それでもう5日目、もう眠いの、 なんとか寝られねえかなと思って、その人このまぶたの上に目描く、はーって目描いてね、もう目パッチリでこれで寝れるってね、ほいでね起きてるふりして寝ようとするとね、もしもしもしもし起こされるの。皆さんやるんですよ、大概5日目になると目描くんですよ、10日目になるとね、人間神経に限界が来ちゃう。で、もしもしってやられるとね、うるさいって。もう、ほっといてくれって。つってね、暴れ出すの。で、もう家なんか壊して、めためた暴れるの。そうすると、わかりますよ、その気持ち。好きなだけ暴れてくださいって言って、もうね、暴れて暴れて、ヘトヘトになって、うーって寝ようとすると、もしもし。もしもしって起こされるの。でまた5日ぐらい経つとね、今度今日はねサイクリング行きましょう、気持ちいいですよ、風が当たってて、もういや絶対俺寝てないでサイクリングとか絶対行きたくないって、そんなこと言わないで行きましょうよって言って、もうね自転車なんかこんなになっても漕いでね、行くの。そうすると、あら、芝生でね、サンドイッチ食べましょうって、美味しいですよって。サンドイッチ食べながら寝ようとすると、もしもし、もしもし、起こされるの。明日はね、あの高い山、あれ登りましょうって。いいですよ。もしもし地獄全部見れるんですよ。最高ですよ。あそこへ登りましょうって。やだって。寝てないで山なんか登ったら俺死んじゃうからって、ここ死なないんです重いリュック背負わされます。それで言われます、中に入ってる寝袋出してください、寝られませんから。それでね、山の上までフラフラして連れてかれて、ほらいい景色でしょって、こんな辛いとこない、こんな辛い地獄ないって、その人が言うとね、あなたね、ここにもたった一つだけいいことがあるんですよ。何ですかって言うと、明日一日、一年で一日だけ寝られる日があるんです。本当ですか、一日寝てていいんですか。そうですよ、一日中寝てられるんですよ。もう待ち遠しいので、次の日になって、ああ今日俺寝れるんだっつって寝ようとすると、もしもしもしもし起こされるの。今日一日寝ていいって言ったじゃないですか。何言ってんですか、今日4月1日ですよエイプリルフールじゃないですか。さあ一緒に笑いましょう笑えない笑う気になれないところで、このもしもし地獄ってあと何年ぐらいいるんですか。早い人で100年です。あなた150年ですね。150年ですか、そんなにいるんですか。ところでなんでこんなもしもし地獄って熊がいるんですか。あの熊ですか。最初はみんな目の下に熊ができるんですよ。で最後には熊になっちゃうんです。ひとりさんがね、人生ってそんなに嫌なもんじゃないぞ、仕事ってさそんな嫌なもんじゃないぞって言っても、私つらいんです。つらいって何と比べてんだ、俺はもしもし地獄に比べたら辛くないっつってんだよ。今日ね帰ると嫌なことあります。会社行くとえばってる人います。そういう時、もしもし地獄に比べたら寝れるだけで幸せです。何かあった時ね、ふっと笑えたら、もうその苦労に人は負けてないんです。なんかさ、暇な時にさ、応用してね、 誰かサッカー好きだったら、あなたサッカー好きでしたね、明日サッカー場を用意してあります、いや寝てないのにサッカーあなたお茶やってましたねお茶飲みたくないとか、勝手にね、楽しいこと考えてると楽しくなるよ、それで楽しいこと考えてると楽しいことを呼び寄せるよ、今日はすごく楽しく話できました、ここに来ている人全員一人残らず一緒に天国に行ってそこでパーティーを開きましょう。どうもありがとうございます。
ひとりさん、とっても素晴らしいお話ありがとうございました。皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします。
はい、追伸です。この CD は聞くだけであなたに幸運をもたらします。最低でも7回は聞いてください。なぜ7回以上聞くかを説明します。それは7回以下ではダメだからです。